今日私たちが読んでいますルカによる福音書の3章で21節から22節に、主イエスがバプテスマのヨハネから洗礼を受けになったということが記されています。このことはマタイ福音書もマルコ福音書も書いています。その中でルカの書き方はとっても簡潔です。しかし簡潔だからといって十分な心配りがないわけではありません。むしろ簡潔であるだけに、これを書いたルカは一つ一つの言葉に思いを込めていると思うのです。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に降ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。お聞きになって皆さんはどの言葉にまず心を惹かれるでしょうか。この箇所について説教した人々の文章を読んでますと、かなり多くの人がイエスが祈っておられるとという言葉に関心を寄せています。マタイやマルコの福音書を読んでいても、主イエスが洗礼を受けになった時に祈っておられたということは書いてありません。これはルカ独特の記事です。実際このルカ福音書はこれから後主イエスの歩みを書き記す時にイエスが祈る方であったということをしばしば書いています。ヨハネ福音書はその主イエスの祈りの内容を丁寧に書いている福音書だと言えますけれども、ルカはその祈りの内容よりも祈っておられるイエスの姿をしばしば書いています。大変忙しい伝道の技をしておられた間に、主イエスはしばしば一人になられることを好まれました。それは祈るためでした。イエスは弟子たちをお選びになるとき、徹夜で祈られました。ある人はこのルカ福音書は、主イエスが世に出られて最初の仕事として祈りをなさったと書いています。主イエスが祈っておられるのは当たり前だと考えることもできます。しかし別の観点から言うと、なぜイエスというお方がお祈りを必要としたのかと疑問を発することもできます。主イエスのように神様と深い関わりを持って生きておられたお方が、それでもなお祈りを必要とするのか。祈りといえば、むしろ私たちのように日頃アクセクしていて、また頼りなく生きているとき、目的を失っているとき、挫折をよくする私たちが選ぶ祈りの道ではないか。心細いから祈る、何かを得たいから祈る、そんな私たちです。しかし主イエスのようなお方が祈らざるを得ないほど心細くなることなんてあるのでしょうか。そういうふうに問いを発することもできると思うのです。祈りとは神と語るということですけれども、神様は一体どのように語ってくださるのでしょうか。神様の言葉はどのように聞こえてくるのでしょうか。主イエスははっきりとご自身の父である神に祈られ、その神の答えを聞きながら弟子たちを選び、ご自分の道を定められました。私たち自身の祈りの心細さを思うときに、主がこの確かな祈りの中から私たち人間の中で働きを始められたということの意味の深さを思わされます。ルカはその主の祈りがひたすら常に続けられたということを時々書いています。ここでも主が祈り続けられました。祈りをもって始められ、十字架の上においても祈り続けられました。祈りが止むことはありませんでした。貧しい祈りをしながらも、最後に主イエスキリストの御名によって アーメンと祈ることができる、それはどんなに幸いなことであるかということを考えさせられます。主イエスは私の名によって祈るならば聞かれないことはない、何度もそのようにおっしゃってくださいます。約束してくださいます。それはご自分の祈りの確かさがあるからです。ご自分の祈りによって確証されている神と私たちとの絆がそこにあるからです。私たちは本当に弱い脆いものですから、ちょっと自信があってもすぐに自信がなくなったり、また家族のこと、夫のこと、息子のこと、娘のこと、妻のことでいつも祈りを切にしなければならない課題があります。その祈りは本当に拙なかったりしますけれども、主イエスは確かに祈っておられる。神様から送られてきたこの主イエスが祈っている、その主イエスに私たちはどんなことでも祈りを注ぎ出していくことができるのだということを今日この箇所から思わされました。さて、バプテスマのヨハネは私よりも優れた方が来られるとみんなに告げました。ヨハネよりももっと大きな力が主イエスにあったということを、それは何よりもこの祈りにおいて明らかにしておられます。優れた方が来られる、ヨハネはそのように語りました。これを聞いた人々は皆その出現を待っていたと思います。バプテスマのヨハネはその人自身が随分力ある印象を与えたようです。ですからそのヨハネが自分よりも力がある方が来られると言った時に、みんなは一体どのような姿を想像したでしょう。そしてどのような姿で現れたのでしょうか。21節に書いてあるように、民衆が皆バプテスマを受けた時、主イエスもまたそこでバプテスマを受けておられました。その時すでにイエスはそこにおられたのです。ヨハネが自分の後に来ると言った方がもうそこに来ておられるのです。その方はどこにどのように現れるのかと待っている人々の中にすでにおられました。福音書はとても不思議な書き方をしているなと今日の箇所を読んでいて改めて思わされました。不思議な書き方といえば、今日お読みしました15節から22節までのこのルカの書き方はちょっとおかしいと思うところがあります。なぜかというと、18節から20節のところではヨハネがもう捕らえられたと書いています。そして21節ではヨハネがバプテスマを授けられるその姿を描き出しています。ここで順序が入れ替わっている。明らかに主イエスの洗礼の後にヨハネが捕らえられたはずなのです。だけども今日のところでは順番が入れ替わっています。ルカは第一章の最初で自分はこれから順序正しく書き連ねると言っています。しかしここでは明らかに順序がひっくり返っています。しかしあえて時間的な順序はひっくり返しながら、ルカは本格的な本質的な事柄については順序正しく書こうとしています。それは主イエスはヨハネの後から登場されたということです。第1章にあるようにヨハネは主イエスにほぼ半年先立って生まれました。後にキリスト教会の絵を描く人たちが幼子イエスの姿を描くときに、幼子ヨハネが一緒に遊んでいるという姿を描いています。この福音書は幼子イエスとヨハネが遊んでいたとは書きませんでしたけれども、その母たちはお互いに親戚だったというのですが、からその子供たちが時には一緒になって遊び、お互いのことを覚えながら成長したことは明らかです。しかしこのヨハネとイエスは神のために同じ時同じところに立って 同じことをしたわけではないという、そのことがこのルカの言いたかったことなのだと思います。ヨハネは先駆者でした。イエスに先立っていなければなりませんでした。死ぬことにおいても先立っていなければならなかったのです。しかもヨハネが先立たずにおられなかった理由がありました。それは時の権力が彼を捕らえ、ついに殺したのです。なぜ殺したのでしょうか。領主ヘロデが兄弟の妻ヘロディアのことでと19節にあります。これは他の福音書が詳しく書いていますけれども、このヘロデは自分の兄弟の妻になっていたヘロディアをいわば、まあ、恋泥棒、横泥棒をして、横取りをして、それをついに自分の妻としてしまった。洗礼者ヨハネはこれを明らかに指摘しています。それがどんなに恐ろしい罪であるかと紛糾してやみませんでした。恐ろしい人間のわがままという罪です。権力を持っている人間は権力に酔うとわがままがいくらでもできると思い込みます。まあ、私たちにはそれほどの権力がありませんから、それほどわがままを振るうということはできません。これはただ領主王だけの話ではありません。私たちももし王になったり総理大臣にはならなくても、自分の権力による小さな世界を作っていく、例えば家庭がそのような自分の王国だと思っている夫がいたり妻がいたりします。時には子供が自分の家庭は自分の王国だと思い込んでしまいます。そこではわがままが通じると思ってやりたい放題のことをやって、なぜ悪い、そのようにしてだんだんだんだん甘やかされ、そして引きこもってしまったり、いろいろなその後悪いことになっていくということがあります。領主ヘロデもまた男の小さな権力に酔った哀れな人間であったかもしれませんけれども、そういう人間が権力を持っているときは本当に恐ろしいことが起こります。洗礼者ヨハネを殺し、神の言葉を消そうとしました。20節にもう一つの悪事を加えたとあります。ヘロディアとの間の悪事にヨハネ逮捕の悪事を重ねたということが言いたいのです。そしていよいよその暗幕が暗くなってきました。洗礼者ヨハネといえども、この罪の黒い雲を消すことができなくなったときに主イエスの歩みが始まりました。それが正しい順序です。しかし同時にルカがどうしても明らかにしたかったことは、それはその主の歩みがヨハネのもとで始まったということ、しかもヨハネと並ぶことによってではなく、ヨハネの前に立つ民衆に混じることによって、その民衆が自分の罪をあがない、苦しんでいる、そのバプテスマを共にするということによってです。罪の許しのバプテスマ、それも言われました。一体主イエスに許されるべき罪がどこにあったのでしょうか。しかし民衆とともに主イエスはそのバプテスマをも受けようとなさったのです。主イエスは権力者もその支配者の支配のもとにあるものも、12節や14節で語られた徴税人や兵卒たちも、皆どんなに神の戒めから遠くなっているかということをご自分の悲しみとし、ご自分の恥としてそこで祈られたのです。十字架の上における父よ、彼らの罪を許してくださいという祈りがもうここから始まっているのです。主イエスはそこに生きている一人の人間として、この世にある苦しみや悲しみをそこにいた誰よりも深く受け止めながら、そこでなお祈っておられました。だからこそ私たちの祈りを取りなすことがおできになる方なのです。それもまた 神と私たちの中間に立って、私たちよりももっと深いところに立って、私たちの苦しみをすべてご存知でありながら、私たちの祈りを支えてくださる、ここに主イエスの私たちと共にある歩みが始まり、私たちと共にある祈りが始まっているのです。この祈りが聞かれました。聞かれた時に天が開け、聖霊が鳩のような姿をとってイエスの上に下り、そして天から声がしました。天が開けたのです。ここに神様と人間との深い絆が作られました。神様は黙っておられませんでした。そして神そのものに他ならない聖霊が鳩のように見えたというのです。鳩のように見えると訳されている言葉は、目に見える姿を示しながらと言ってもいい言葉です。聖霊が鳩になったのではないのです。主イエスは初めから霊によって宿ったマリアから神の子として生まれて育った。しかしここに改めて霊が注がれた時に、神の霊の目に見える働きが主イエスによって始まったということを意味しています。ルカによる福音書は、祈りを重んじたとともに聖霊について語ることに心を注いています。主イエスが具体的に伝道を始められた時、第4章14節でも、イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られたとあります。18節の主イエスの説教者としての活動を描いているところでも、街道で読まれた預言者イザヤの言葉は、主の霊が私の上におられたというものでした。神の霊がこの世の中でご自分の新しい歴史を始められた。使徒言行録、同じ著者が書いたと言われている使徒言行録もまた、この同じ霊が弟子たちに注がれ教会を作ったということを記しています。霊の働きはそれから後止んでいません。主イエスを捉えた聖霊は今私たちを捉えています。鳩のような姿を見せた聖霊は今私たちの姿をご自分がここに生きて働く姿として用いてくださっているのです。そこで神の声が聞こえてきました。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。このあなたは私の愛する子という言葉は、明らかに先ほど一緒に読みました詩編第2編の言葉です。この詩編は王の即位の歌と言われています。まことの王が与えられた。その時、これまで自分たちに厳しかったすべての民の働きが消されて、まことの王が立てられた時に、主なる神がお前は私の子と言われたというのです。この詩編は、人間が幸せになるためにはまことの王が来なければならないという願いを口にしたものであったかもしれません。やがてそれがメシア、まことの救い主、真実の王から与えられる、その約束の言葉として多くの人々に愛されるようになりました。しかし私たちがこれを読むと、これはなるほど主イエスのことをすでに語っていると思うかもしれませんが、どこか違うところがあります。ここには、例えば5節には、憤って恐怖に落とし怒って彼らに宣言されるとか、また9節では、陶工が器を砕くように砕く、これを打ち砕くのは鉄の杖などと語られています。音楽家のヘンデルは、主イエスのご生涯を歌った 作品メサイアを作った時にこの詩編をだいぶ長く引用して歌を合わせています。しかしヘンデルもまたそれだけで主イエスが私たちの真実の王である姿を歌い切ることができたとは思っていません。洗礼を受けた主がお聞きになった言葉、これは詩編第2編に関わりがあると言いましたけれども、ぴったり同じではないのです。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという言葉、これはまだ他に出典があるのではないかというふうに思うのです。その時に多くの人が思い起こすのはイザヤ書第42章1節の言葉です。お読みいたします。見よ、私のしもべ、私が支えるものを。子と訳されている言葉で、しもべとも訳し得る言葉がここに用いられているようです。私の支持するという言葉はもちろん私の愛するという言葉と重ね合う、そのように読むこともできます。それよりも大切なのは私が選び喜び迎えるものをという言葉です。神が喜んでおられる、心にかなうという言葉はこのイザヤ書第42章では明らかに読み取れるように、心から喜んで満足することのできるものという意味です。ある説教者はこの御言葉についての説教の中でこのように書いていました。神は長いこと人間の中に、私たちの中に御心にかなうものを探し求めておられた。その人を見て心からご自分が喜ぶことができるような人を見つけたいと探しておられたが、なかなか見つからなかった。しかしついに神はご自分のご自身の計画によって、主イエスはお生まれになり、バプテスマのヨハネの前で洗礼を受ける人々の中にあったのではないか。私はこの説教者の言葉を読んで、もしそれが神ご自身の仕組んだことであったとしても、本当に慰めに満ちたことであると思わされました。もし神様の方でこの計らいをしてくださったのならば、神の人間についての絶望は深く、ついにそのまま終わったのではないかと思うときに、見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、この言葉をもって語りかけた神はまた傍らにあった者一人一人に、見なさい、ここに私が選んだ一人一人がある、あなたがいる、私の気に入ったあなたがいる、そのように言ってくださっている、そのように私の心に響きました。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを。彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。絶望のただ中にあって、もう黙るしかない、声を上げる気力もなくなった、そのように思うところで、しかしイエスは黙って絶望せずに、そこでなお仕えておられる、そのような姿を思い描くことができます。ヨハネのように叫ぶこともなく、声を上げることもなく、黙ってしもべとして地べたを這うように生き続けられました。黙って、しかしひたすら祈り、その祈りから生まれる 真実の言葉を語り続けられたイエス様の道はしもべの道に他なりません。どのように苦しいところに私たちがあっても、人に言えないことがあっても、辛いところに置かれていても、そこに黙ってしもべとして祈っておられたイエスの姿に励まされて、そこから立ち上がっていくことができるのです。私たちは昨年6月にこの礼拝堂を新しくして、神様にお捧げするための献堂式を行いました。この教会は天と地をつなぐ命に生き続けたい、そのように願って礼拝堂を神様に捧げました。それは言い換えれば真実の祈りの家、それは真実に罪人と共にあったキリストの恵みを語り続ける、そこから見えてくる望みを私たちはいただく、望みの家であり続けることを願ってこの礼拝堂は新しくされたと信じています。ここに祈りが祈られ、御言葉の声が神様から聞こえ、私たちは悲しい時も苦しい時も喜んでいる時も、どのような時も共に賛美の歌声をとどろかせ、そして共に歩んでいく、そしてここに帰ってくることができる、そのように思うのです。それが誠の教会であり誠の礼拝です。主イエスが私たちの中にあってバプテスマをお受けになったその時、そこに教会の姿が見え始めました。このことを私たちは深く心に刻み、この後主イエスの歩みを読み続け、そしてこの1年間私たちは礼拝から始まる生活を大切にしたい、第一のものを第一にするときに初めて私たちが見えてくる風景があります。そのために時間を割き、家から寒いけれども今一生懸命飛び出してこの礼拝に来て、ここからいただくものは本当に大きいのです。私たちが一人で祈っても一人で聖書を読んでいても得られない喜びがあります。また仲間と一緒に祈る、その祈りに心を合わせるとき、私たちの思っていることはなんとちっぽけな小さなものだろうと思わされる、そのような時もあります。また私たちのために課題を名前を挙げて祈ってもらえる時があります。本当に幸いなことです。絶えずここに帰ってきて礼拝を大切にしたい、そして私たちの苦しみとともに祈ってくださっている地べたを這うように祈る主イエスのその祈りに合わせて、私たちも祈り続ける一年でありたいと願います。お祈りいたします。